週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はアクセンチュア流成功の仕事術をお届けします。
はい、アクセンチュアというとコンサルティング会社ですね。
はい、50カ国200都市以上に拠点を持つ世界最大級のコンサルティングファームとして知られるアクセンチュア。このアクセンチュアで経験を積み蓄えた知識をもとに起業したり、事業会社の IT の要職で活躍したりする人材が注目を集め始めています。そこでソニーグループ執行役員 CIO の豊田誠氏や佐賀の老舗アイスメーカーなどの実例からアクセンチュアで学んだ知識や経験をどのように生かしているのか、またアクセンチュアではなぜ人が育つのか、そのすごい仕組みをご紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは、
年間120万人を集客する鮮魚バーベキュー、愛知魚太郎急成長の秘密。
愛知県美浜町の海鮮市場バーベキュー魚太郎本店が年間120万人と破格の集客力を見せています。コロナ禍でも業績は右肩上がりで、グループ売上は50億円に達する勢い。またこの夏には大型レジャー施設ラグーナテンボスにも新しい店舗をオープン。地方の一鮮魚店が急成長を果たしたその秘密とは。ということで、愛知県出身の私ですが、はい、知りませんでした。
新しいお店だそうですね。はいはい、海鮮市場魚太郎本店、これはですね、名古屋から車でおよそ1時間の知多半島の南端近くと申し上げようと思うんですが、こんなにもうちょっとかかるんじゃないかと先ほど辻さんからのツッコミがありましたが、
でもこの愛知県地図でいうとカニのような形してますけど、このカニの先っぽのあたりですね。
はい、そうなんですよ、愛知県美浜町にですね店舗を構えていると。で、休日ともなると客足が途切れないそうです。で、集客の核になっているのが市場に併設するバーベキュー場です。海が見える屋根付きの浜焼きバーベキュー場は1100席、5月の大型連休夏場には1日最大2500人が殺到し、1、2時間待ちになるほどの人気だそうです。
あ、そんなスポットができたんですね。
はい、集客の秘密2つのポイントがあります。
はい、では魚太郎の集客力の秘密1つ目は、
はい、1つ目のポイントは自由度の高さになります。はい、手ぶらで OK、 予約も不要、雨でも営業している、年中無休。まあ、バーベキュー施設は予約制やセット料金制というのが多いのがイメージ、一般的なイメージだと思うんですけれども、魚太郎の基本料金は席料のみです。
はい、
お値段はですね、フリードリンク付きで大人900円、小学生400円、幼児無料と、まあ、かなり手の届きやすいですよね。はい、でまたバーベキューの食材はおよそ80種類が並ぶ販売スペースで、自由に選んでその場で会計するスタイルです。さらにですね、併設の鮮魚市場で購入したものを持ち込むこともできます。まあ、通常多彩な商品を陳列するっていうこのスタイルって、まあ、ビュッフェっぽいイメージですよね。
はい、
食材ロスのリスクを伴うのでバーベキュー場ではなかなか採用しにくいんですが、まあ、ここまで抜群の集客力で商品の回転が早いというところからこそですね、まあ、可能なシステムであり、だからこそ他社が簡単には真似できないそうです。
お客さんもいっぱい来るし、並べてあるものもたくさんあるし、いい循環ができているわけですね。
そうですね、鮮魚特にね足が速いので、ね、回転率が高くないとできないスタイルになりますね。
はい、そして魚太郎の集客力の秘密2つ目は、
はい、2つ目のポイントは先ほどのとつながりますが、鮮度の良さということになりますね。仲買や卸を通じて、魚介を仕入れるのではなくてですね、地元の漁港5カ所の競り券を持っているそうです。で、朝水揚げされたばかりの食材を自ら競り落として販売しています。で、競り券を持ったです、ね、運営会社による大規模なバーベキュー施設って、 まあ、全国見渡してもですほとんどないそうです
ね。そうなんですね、
はい、でこのクオリティの高さというのが消費者に伝わりリピート需要にもつながっています。
もう本当にさっきお伝えしたように集客力も販売力もあるからいい循環ができていて、うん、たくさんのお魚を安く買って、うん、それをまたたくさんの人がすぐに食べてくれるという、いい循環ができてるんですね、
うん、はい、そうなんです。ちなみにですね、魚太郎繁盛店に躍進させたのがですね、2代目社長の梶山美也さんという方になります。女性の方になります、はい、梶山さんはですね、東京でホテルのマーケティング担当としてキャリアを積んでいましたが、2005年にですね、お父様に呼び戻される格好で家業を継ぐことになったそうです。鮮魚市場とバーベキューの業態、これはまずまずの業績をそこまでも上げていたそうなんですが、もったいないと美也さんが感じる部分というのは多々あったそうなんです。
もったいないというのは、
はい、まあ、競り券を持っていて抜群の鮮度が強みなのに、まあ、安いとですね、大量に競り落としても何日間か同じものを売るという形になってしまうと、せっかく今さっき水揚げされたものがあるのだから、それを並べて朝どれをアピールしないともったいないというふうに考えたということですね。こう
食べる人としてもそういうのを求めてますよね。
そうなんですよ、朝どれってもなんか、ね、ワクワクします
ね。そうですね、
僕はワクワクしちゃうんですけど、そこで自ら現場に足を運び自社の強みと課題を徹底的に洗い出しました。で改革に着手しています。で鮮魚市場では魚をさばくサービスや、バーベキューでは地元のブランド肉や野菜、職人が作る本格ナポリピザなどを取り入れ、ワインなどの酒類の種類を増やすなどメニューも強化しています。
お魚だけじゃないんですね。
そう、本格ナポリピザすごいですよね。
いいですね、
イメージ湧かないですよね、
はい、
でその他にもですね、清潔感やリゾート感をアップするために店舗の改装も実施しました。人事面では飲食店での勤務経験のあるスタッフを積極的に採用し、接客サービスの向上に努めました。でバーベキュー施設でありながら、単に食材を焼いて並べるだけではない、レストラン並みの食の楽しさ、満足度というのも追求していたそうです。
あときっとロケーションもいいでしょうからね。
そうですね、海辺でいいんでしょうね。知多半島の先、僕ちょっと行ったことない、
私もないですけど、イメージで話してるんですけど
す
きっとすごい開けてて自然があっていいんだろうなみたいなイメージですけども、
はい、
では今後の魚太郎の予測は、
はい、実は今年の7月にですね、2号店ラグーナテンボス内にオープンしました。これまでになんと100件以上の出店オファーがあったそうなんですけれども、まあ、条件になかなか見合う物件がないと。でバーベキューだけではなくて鮮魚市場を併設できるという条件プラス、競り券のある知多半島から新鮮なうちに食材を運べること、まあ、本店と商圏が被らないこと、まあ、こういったことなど様々な条件と合致したことから出店を決めたそうなんですね、
はい、
でこのラグーナテンボスの来場者、若い世代が多いので、まあ、魚太郎にとっても従来のメイン顧客であるファミリー層に加えて新たなターゲットを開拓できるメリットもあるということなどからですね、新鮮な食材が手に入る市場とバーベキューの組み合わせ、集客コンテンツとしてもちろん可能性があるんじゃないかなと、
はい、
これ東京にもなかなかないじゃないですか。
関東圏にもできたらいいなって思いながら聞いてました、う
ん、写真もすっごい綺麗なんですよね、見ているとちょっとこれは行ってみたいなと思わせますし、ちょっと愛知の人羨ましいな。
そうですね以上ウィークリートレンドキーワードでした。後半はアクセンチュア流成功の仕事術を紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はアクセンチュア流成功の仕事術をお届けします。
50カ国200都市以上に拠点を持つ世界最大級のコンサルティングファームとして知られるアクセンチュア。このアクセンチュアで経験を積み蓄えた知識をもとに起業したり、事業会社の IT の要職で活躍したりする人材が注目を集め始めています。そこでソニーグループ執行役員 CIO の豊田誠氏や佐賀の老舗アイスメーカーなどの実例から、アクセンチュアで学んだ知識や経験をどのように生かしているのか、またアクセンチュアではなぜ人が育つのか、そのすごい仕組みを紹介します。佐藤編集長、
はい、
アクセンチュア流成功の仕事術の解説をお願いします。
はい、まずはですね、このアクセンチュアはどのような企業か簡単にご紹介していきたいと思います、はい、アクセンチュア社はアメリカの監査法人アーサー・アンダーセンのコンサルティング部門として1953年に設立されました。ちなみに日本事務所は62年に開設したそうです。で2001年に現在のアクセンチュアへと社名を刷新、現在はグローバルで最大級のコンサルティング会社として知られ、50カ国で事業展開、71万人超が働いています、 アクセンチュアは事業会社として備えるべき機能をすべて顧客企業に提供、そして最大の強みは提案を絵に描いた餅に終わらせず、提案から実行、そして成果を出すまでを一貫するという点にあります。加えて単に実行可能な範囲での提案にとどまらず、汎用的な売り物としてはまとまっていますが、まあ、それをもとに背伸びをしてでもですね、新しい価値を生み出そうとする DNA というのがあるそうなんです。例えばソニーグループ執行役員 CIO の豊田誠氏、日清食品ホールディングス執行役員 CIO の成田俊弘さん、九州発のアイスブラックモンブランで知られる竹下製菓の竹下真由社長、化粧品口コミサイトアットコスメを展開するアイスタイルの吉松哲郎社長、いずれもですね、最初の就職先としてアクセンチュアを選んだそうです。ここで経験を積み、スキルを身につけ、事業会社で成果を上げています。
たくさんの方を輩出しているアクセンチュアということですが、はい、ではアクセンチュア流成功の仕事術、まずはソニーグループ執行役員 CIO の豊田誠氏の実例をお願いします。
はい、豊田さんですね、2008年アクセンチュア時代の経験を見込まれて、ユニクロを展開するファーストリテイリングのグローバル戦略における大型のシステム刷新を任されたそうです。
はい、
柳井会長兼社長が掲げるグローバルワンと呼ばれるグローバル経営戦略のもと、販売管理、サプライチェーン、人事などあらゆる経営システムを世界共通で入れ替えるプロジェクトというのを豊田さんは任されたそうです。で、このプロジェクトを成功に導く上でのアクセンチュア時代に培った資産というのが生きたそうなんですね。例えばアクセンチュア流のカルチャーが挙げられます。
はい、アクセンチュア流のカルチャーとはどういうものなんでしょうか。
はい、まあ、カルチャーというとやや泥臭いイメージを受けるかなと思うんですけれども、はい、まあ、出る杭は打たれるという言葉が普通ありますけど、アクセンチュアはその逆だったと。積極的な姿勢で仕事を取り組む社員が評価されて、出る杭は引っ張り上げられる企業文化というふうに豊田さんはお話していました。例えばですね、プロジェクトの中で1週間という期限で役割を持たされた時に、まずやってみようという前向きな姿勢のもと、不足する部分を周囲に補ってもらうことを望むような積極性を持たないとですね、四半期での評価が下がってしまうそうです。
はい、
もう一つ、事業会社に転じた後に役立っているアクセンチュアで身についたスキルとしてですね、豊田さんは汎用化を挙げています。
汎用化のスキル、どこでも使えるようにっていうことですか。
はい、汎用性という言葉ありますからね。
はい、
豊田さんはですね、アクセンチュアは既存の個別具体的な事例を方法論などを用いて汎用化するのが得意な企業というふうに話していました。で、個別企業の開発事例って、例えば商材、事業モデルが異なるような他の企業にそのまま応用できるわけじゃないですよね。そこで開発したシステムの動作、顧客企業内での利用の流れを構造化してフレームワークに落とし込むことで、汎用的な知識へと転換する作業というのを日常的に行っていたそうです。この汎用化したフレームワークを他社のコンサル支援時に各社の経営課題に合わせてカスタマイズしていく、で再び具体的なシステム構成へと変換して提案していく、そうしたスキルが身についているからこそ、事業会社で新しいシステムを開発をする、こういった場合でも汎用化された過去の事例をもとに自社の経営課題に落とし込むことができるというわけなんですね。
これがコンサルティング会社の人がどこの業界に行ってもやっていける理由でもあるっていうことなんですね。うん、
はい、アクセンチュアにはですね、メソドロジーと呼ばれる開発の方法論というのが古くから受け継がれています。
はい、
これアンダーセンコンサルティング時代にですね、メソッド1と呼ばれる方法論というのが確立されていたそうなんですね。
はい、
でアクセンチュアのメソドロジーは1997年にですね、 BI メソドロジー、2003年には ADM アクセンチュアデリバリーメソッドとなるなどですね、時代に合わせて進化させ続けています。で、豊田さんがアクセンチュアに入社した頃はですね、入社後にまずこのメソドロジーをシカゴで3週間かけて徹底的に叩き込まれたそうです。このメソドロジーがアクセンチュアファミリーにとってグローバルの共通言語になります。例えばですね、 D365といったようなメソドロジーで学ぶ番号を言うだけで、全社員がその番号がですね、プロジェクトのどのフェーズで何を成果物とすべきか意味するところを即答できるそうです。
なんかスパイみたいです。D365 プロジェクトはどうなっているみたいな、
そういうイメージですね。なるほど。だからですね、プロジェクトメンバー同士で認識齟齬が出ずにプロジェクトの品質を高水準に保てるというわけなんですね。
ではそのメソドロジーというのをソニーではどう活用したんでしょうか。
はい、ソニーではですね、アクセンチュアで学んだメソドロジーをベースに開発の方法論を整備しているとい ということでですね、これによって事業会社としてプロジェクトの品質管理がしやすくなるというわけなんですね。で、事業会社って一つの SIR だったりコンサル会社と契約しているわけではないんですけども、ところが各社でですね、開発方法はまあ異なるわけですけども、事業会社として方法論を確立しておくことでですね、各社固有の開発方法に振り回されることなく進行を管理できます。まあ、こうした方法論を確立して、ソニーグループでは多様な事業がより多くの顧客とつながり、新たな事業機会を創出するための DX プロジェクトというのを遂行しているそうです。プレイステーションやオーディオ機器、カメラなど家電製品のイメージがまあソニーって強いイメージあると思うんですけども、はい、現在のソニーはもはやもう家電メーカーと呼べないレベルと、まあ、6割をゲームやエンターテインメント事業が稼いでいます。
確かに映画とか音楽とかいろいろやってますもんね。
はい、まあ、そうしたさまざまな事業間で顧客データを相互利用してマーケティングなどに活かせるようにするデータ流通基盤、ソニーデータオーシャン SDO と呼ばれるものを開発すべくトヨタさんは指揮を取っています。オンラインゲーム事業プレイステーションネットワークは全世界で1億ユーザーが毎月利用しています。そうした顧客データを事業横断で蓄積し、商品やサービス開発、顧客コミュニケーションに生かそうとする発想のデータ流通基盤になりますね。でソニーにとっても顧客の理解を得ながらデータ流通を加速させる新しい DX の取り組みで、トヨタさんはアクセンチャー時代の経験を生かしてこの新しい構想を実現するために開発を進めています。
はい、では続いてアクセンチュア流成功の仕事術、もう一つ具体例を教えていただきたいと思います。
はい、
九州初のアイスブラックモンブランで知られる竹下製菓の竹下真由社長の実例をお願いします。
はい、ちょっと今、ね、ソニーのトヨタさんのかなり固い話だったんですけど、はい、もう打って変わってものすごく柔らかい話、はい、ここからなります。
はい、
これ九州ではですね、ブラックモンブランって多分皆さん本当知らない方はいないというふうに僕は聞いてるんですけども、はい、老舗のアイスメーカーの竹下製菓と、でここの女性社長竹下真由さんの実例をご紹介していきますね。
はい、
竹下製菓の、まあ、今最近業績好調だというところ で、その立役者が社長の竹下真由さんと副社長の竹下正隆さん、
はい、
この2人は実はアクセンチュア時代の同期で、2010年に結婚されました。で、真由さんは竹下製菓の一人娘でしたと。で、家業を継ぐためにですね、アクセンチュアを退社してそのまま U ターン就職したわけなんですが、
はい、
その後正隆さんも竹下製菓に入社し、アクセンチュア流の経営改革を2人で手を取り合って挑んでいるそうです。
あ、アクセンチュア時代に出会って結婚して、
はい、
この U ターンして2人で戻ってくることになったんですね。
ということです。
ああ、
で2つの理由は実はですね、真由社長が新卒でアクセンチュアを選んだ理由は2つあります。
はい、
1つ目、大企業の知見を得ること。で、真由さんはですね、家業を継ぐことは学生の頃から決めていたそうです。まあ、一人娘ですからね。で、新卒では短期間でさまざまな事業のことを学べる仕事に就きたかったというふうに振り返ります。はい、そして2つ目がまあ面白いんですけれども、
はい
はい、パートナー探しというのが理由だったと。
あ、じゃあ目的を達成して
そうそうそう、ちゃんと
パートナーを見つけて戻ってきたのはわざとだったんですね。
そうですね、大企業の知見を得るとかいうよりもむしろこっちなんじゃないかと思いますけれども、はい、まあ、それはちょっと審査わからないですが、
はい、
パートナーとはまあもちろん仕事的な部分はもちろんですけども、生涯の伴侶という意味でもあるわけですね。で、夫をビジネスパートナーにもしたいと考えていて、
はい、
佐賀へ一緒に戻ってくれる人を探していたと。で、外資系コンサルという選択肢が頭に浮かんだというところで、この2つの条件を満たしたのがアクセンチュアだったと。
素晴らしいですね、計画通り
こんな戦略的にうまくいくのかっていう
すごいですね、
話ですけれどもね。
はい、でも一つ目の理由としては大企業の知見を得たかったということですが、うん、そのアクセンチュアの経験というのをどう生かしたんでしょうか。うんうんうん、
はい、やっぱり2人が入社する前のですね、竹下製菓というのは、まあ、九州でもちろん有名だったと思うんですけども、お世辞にもですね、競争力がある企業とは言えなかったそうなんです。まあ、地元では生地有名なので社員の誰もがですね、会社が潰れるとまでは思っていませんと。で、危機感を持っていたのは社長と副社長の2人だけだそうです。で、コスト管理がどうして甘くなっていて、年間数千万円分の廃棄ロスが出続けていると。で、これを現場で改善しようとする動きというのは見られなかったそうですね。
もったいないですね。
まあ、でもどこの企業も特にありがちなことなんじゃないかなと思いますよね。
はい、
で、そこでですね、アクセンチュアの知見を生かして竹下製菓をチームビルディングできないかと、そんな思いから2人の挑戦が始まったそうです。
はい、
で、アクセンチュアはですね、社員の行動や意思決定の元となる6つのコアバリューというのを定めています。辻さん、ちょっと読み上げていっていただいて、はい、僕が説明していきますね。
1、クライアント価値の創造。
はい、クライアントがハイパフォーマンス、ビジネスを実現できるようにする。またクライアントの期待に応え深く関与し、守備一貫した価値を提供することで長期的な関係を築く。
はい、そして2、ワングローバルネットワーク。
はい、世界中どのクライアントに対しても最高のサービスを提供するために、国際的な見識、関係、連携、知識を効果的に活用する。
3、個人の尊重。
人々の多様性を認め、一人一人の独自の貢献を尊重しながら、オープンで信頼し合い、受け入れ合う環境を作り上げる。アクセンチュアの価値観を反映したやり方で一人一人に接していく。
4、ベストピープル。
私たちのビジネスにとって最高の人材を引きつけ、育成し引き止める。社員の威力を駆り立て、キャンドゥという姿勢を発揮させ、協力的で相互に支え合う環境を作り出す。
5、インテグリティ。
倫理的に確固たる態度で正直に振る舞い、信頼を築き上げる。意味することを正確に伝え、原稿を一致させ、責任を持って行動する。
6、スチュワードシップ。
次世代のためにより持続性のある強く優れた企業を築き、アクセンチュアブランドを守り、利害関係者との約束を果たし、オーナー意識を持って行動し、人材を育成し、地域社会と地球環境の改善を支援するという私たちの責任を果たす。
はい、これで6個ですね。
はい、でこの中でですね、チームビルディングの柱としたのが、人々の多様性を認めて受け入れ合う環境を作る個人の尊重、最高の人材を引きつけ育成するベストピープル、より持続性のある優れた企業を築き、オーナー意識を持って行動するスチュワードシップという3つの考え方です。
はい、でまず取り組んだのはどういうことだったんでしょうか。
はい、まず取り組んだのはですね、社員のモチベーションを高め、アクセンチュアの文化を色濃く反映するキャンドゥ、どうしたらできるのかということを自ら考えられる人材の育成、つまりベストピープルの考え方ですね。ブラックモンブラン製造の現場では、食感の特徴であるクランチ、なんて言うんでしょうね、このサクサクしたやつですね。
なんかこのブラックモンブランっていうお菓子自体が中が白くって、うん、周りにチョコが包んであって、そのチョコの上にクランチ、つぶつぶがいっぱいある、
ね、バニラのアイスの外にコーティングされてるって感じですよ ね。そう、棒アイスですね。
はい、
はい、でこのクランチの付きがですね、悪いとか、まあ、チョコレートの温度が高すぎて溶けてしまうとかいったですね、細かいロスが毎日のように起きてたそうなんです。
はい、
そこで品質管理や工場の担当者と一つ一つの工程で検証を続け、考えられる限りの可能性を洗い出し、一つずつ潰していったそうです。そして大きく変わったのが社員のコスト意識。これまではとりあえず製品にすれば OK という考えが蔓延し、製品段階での検査に引っかかり、全てが廃棄ロスになるケースというのは多発していたそうなんですね。
もったいないですね。
もったいないですね。そこで各工程に細かくチェックポイントを設け、それらが全てクリアしてから本製品を製造するという手間のかかる工程を実践してみた、見せたそうです。そんな姿を社員に示し続けた結果、社員自らが考えて動くようになり、廃棄ロスも3分の1以下に減らすことに成功しました。
でも最初に問題意識を持ってたのはこの社長と副社長だけで、うん、まあ、きっとこれを推し進める中でもなかなか受け入れられなかったりとか、いろいろあったんでしょうね。
まあ、年齢も若いですから、なかなかその子さんの人とかですね、ベテランの方なんていうのは特にちょっと受け入れにくかったと、そういうのもあるかもしれない。
めんどくさいなって、
そうそうそう
なりますよね。
何を今更というのあったのかもしれないです。
はい、他にはどんなことに取り組んだんでしょうか。
はい、意欲のある人材をですね、チャレンジングなポストにつけるということも育成戦略の一つでした。竹下製菓の商品開発責任者の女性、50代女性の方をですね、子会社である生クリームパンで人気を集めたですね、老舗パンメーカーの岡山の清水屋食品という会社、ここの取締役にいきなり抜擢したそうです。
はい、
で竹下製菓としてはですね、ブラックモンブランに次ぐ新たな収益の柱を生む商材として、季節性に左右されないパン事業への参入と、ここを意識していました。
うん、清水屋さんのこのパンは真っ白なパンの中に柔らかい甘そうな生クリームがとろっと入ってて、うん、とってもふわふわで美味しそうですけどでもどうして開発責任者の女性を取締役として抜擢しようと思ったんですか。うん、
はい、まずですね、この彼女がそのパンのお店からの中途で入社した方だったそうですと。加えて人の話を聞くのがすごく上手でですね、パンの知識というのはそもそもまあそれが武器になりますし、工場で働く従業員からも信頼を得られるはずというふうに判断したそうなんですね。で個人の尊重という多様性を受け入れる環境づくり、 これは当事者意識の向上をもたらしました。それを端的に示すのが年度初めに行われる社員80人を集めた経営発表会の場だそうです。以前はですね、役員から一方的に説明するだけで質問の手というのはほぼ上がらなかったそうなんですけれども、必ず1人1回は発言するルールに変更しました、
はい、
さらに男性が多かった営業部門に女性を、逆に女性が多かった経理部門に男性を増やすといった施策を試みるなど、能力に合った人材配置を進めて社員が働きやすい環境を整えています。アクセンチュアにはですね、Can do attitude、 やればできるという言葉がある通り、積極的な姿勢で職務に当たることが評価されます。
これが全く別の会社でもこの社風っていうのが浸透するっていうのはすごいことですね、うん、受け入れられるものなんですね。
そうなんですよね。竹下製菓の前社長はアクセンチュアの6つのコアバリュー、これをうまく経営に取り入れることで攻めの経営と変貌させました。こうしてですね、竹下製菓、伝統の味を守りつつ新たな武器を持って攻めに転じることでですね、事業を成長に導いています。
はい、この例だとなんか地方活性化にもなっていて、すごくいい話ですよね。
そう、こういう地方のこういうお店すごくいっぱい、お店というかメーカーいっぱいあると思うんですけども、ここにそのアクセンチュアのような外資の最先端のコンサルのものを導入するとどういうことが起きるのかっていう、すごくもう実験みたいな取り組みだと思うんですけども、 そこがうまくやっぱりそのね、大体まあ外のコンサルに頼むということはよくあると思うんですけども、中の人間がその自分で身につけてアクセンチュア流を取り入れるっていうのはですね、すごく面白い試みだなと。
なんか外からコンサルティング会社の人が言うだけっていうのと、やめてちゃんと自分たちのことをよく知って中から言ってくれるっていうのはまた全然違うことですもんね、
そうなんですよ。最初にお伝えしましたが、アクセンチュアってやっぱりそのなんて、自分たちだけでその考えだけとかそういったものだけを伝えるだけで終わるんじゃなくて、実行までしていくっていうのがアクセンチュアの文化としてあったので、まさにそれを真由社長は生かしているということが言えるんじゃないかなと思いますね。
はい、日経クロストレンドではアクセンチュアファミリーを全6回で掲載していますので、他の記事もぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はアクセンチュア流成功の仕事術をお届けしました。クロストレンド、ユーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドからユウさんにお話を伺います。コロナ対策のためマイクロソフト Teams でのご出演となります。ユウさん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ポカリスエットリターナブル瓶です。
はい、ポカリスエットのリターナブル瓶ですね、はい、リターナブルっていうことは帰ってくる、循環して使えるみたいなイメージですか。
そうですね、通常のポカリがペットボトルに入ってると思うんですけど、はい、こちらのポカリがガラス瓶に入っていて、で瓶を返却すると洗浄してくれて、それをまた再利用して使えるっていうものになってます。
あ、ガラス瓶に入ったポカリなんですね。見たことないですけど、はい、どこにあるんですか。
そうですね、これがイオンにだいたい売っているそうでして、
へ
ー、でなんか実際に買ってみると、イオンのそのポカリスエットが売っている売り場の隣に返却ボックスが設置されてます。
へー、
でその返却ボックスに入れると、はい、瓶が洗浄されて、でまた新しくポカリが充填されるっていうシステムなんですけど、
はい、
なんか他にもそのガラス瓶を使ったプロダクトが売られていまして、例えばハインツのケチャップだったりとか、
へー、
シャンプーだったりとか、あとハンドクリームとかもこのループのシステムを使って返却できるようになっているみたいです。
あ、ループのシステムっておっしゃいましたけど、なんか日経トレンディでも確か取り上げてましたけど、ループっていうサービスでしたっけ。
循環のサービスの総称で、いろんな企業がそこに相乗りしているのに大塚が乗っていたりですとか、ハインツが乗っていたりというようなケースの今回ポカリセット版という形ですね。
そうなんですね。編集長、瓶が可愛いポカリって、どんな見た目なんでしょう。
なんかちょっと 薄青色の瓶で、なんかちょっとレトロな感じがして、銭湯とかで飲みたいなみたいな感じですね。
中がちょっと透明で見えるようになってて、なんて言うんでしょう、ラムネのサイダーみたいなのをイメージしてるんですけど、違います？
なんかそんな感じですね。
それの水色版ですか。
どっちかと牛乳瓶っぽくなかったかな。違うか、
牛乳瓶っぽい感じ。
あ、違う、ごめんなさい、記憶と違うか。可愛かったという記憶だけで残って、すいません。お値段はちなみに普通のペットを買うより高い、お高い、お安い、どんな感じだったんですか。
ちょっと高いですね。あの、税込みで248円なんですけど、でもその
変化、何ミリリット
ル？250ミリリットルです。
高いね、しっかり。なるほど。
なんか返却ボックスに入れて返却が確認されると、あの、容器代、容器の代金が返金されるそうです。
はい、わかりました。では早速スコアを伺いたいと思います。リターナブル瓶ポカリのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、1回やってみたらハマるかもど6点です。
6点。
やっぱお高いからっていうところなのかな。
そうですね、ちょっと1回やってってみるくらいの経験でいいかな。
ハマってない度、ハマってない度ってことですね。ゆうさんの場合は。今回はゆうさんにリターナブル瓶ポカリをご紹介いただきました。ゆうさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、佐藤編集長のおすすめの記事はありますか。
はい、今週アクセンチュア特集ご紹介しましたけれども、はい、まあ、その特集のきっかけになるあの記事というのは実はありましてですね、そのうちの一つちょっとご紹介すると、僕がアクセンチュアを辞めた理由、コンサルタントは転職上手という記事がありましてですね、これはまあアクセンチュア辞めた方がですね、まあコンサルタントとしてあのどういうふうにやっていたかというようなお話をお聞かせいただいて、ですごくやっぱ人気があったのでですね、特集とかにしていったというわけなんですけど、やっぱコンサルってなんで転職が当たり前なのかとイメージありますよね。日本人ってすごく転職苦手なイメージがある中で、コンサルの人だけポイポイ通っていくイメージがあったと思うんですけども、やっぱり賢い転職をするにはどうすればいいのかですとか、アクセンチュアから異業種への転職を経て起業に至る経験を持つですね、このコンサルタントの方に転職事情というものを語っていただいた記事というものがあるので、こちらもぜひ合わせてお読みいただくと、アクセンチュアの凄さとか面白さとか、まあ、コンサルについてとかっていうのがいろいろ分かりいただけるかなというふうに思っております。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。Weekly Weekly K Trendy. First Trend.